うん、暇つぶしに動画でも見せます。あ、これ今あの大学で、マルチタッチディスプレイを作ってるんで、それでこっそり SSP 動かして遊んでます。ダブルクリックの反応が悪くて。ちょっといい、あの、変態に見えるのはあなたの心が歪んでいるからです。今これちょっとテストで作ってたやつなんで、まあ微妙に反応が悪いんですよ。まあせっかく今回あのフィジカルコンピューティングとかで言ってたので、まあそのままツイッターで公開しただけなんでもったいないなと思って今出しました。あ、聞いた。で、セクハラ成功道具があんまりないな。あ、この辺かな。あ、マルチタッチなのに、SSP の方がマルチタッチを受け付けてくれない、受け付けてくれないので、今、反応しないな。まあ、指一本だけの操作になってます。まあ、今、1メーター ×1 メーターぐらいの巨大パネル作ってるんで、そっちの方で、次こそはもう高画質での動画も撮って、もうちょっとリベンジしたいなと思ってます。まあ、こういうふうにあの、メニューを画面でこうタッチできるのはすごい操作性はいいなという。見えないな自分。こんなところですまず。本当ならあのもうちょっとマルチタッチを生かして、まあやはり4本指でオラッと想像に任せます。まあそういう操作もできたらいいなと思いました。はい
はい、やっちゃって。
はい。ちょっと長いので座ります。音大丈夫ですか？ん？あ、はい、じゃあ今回、CAW からクラウドを考えるというタイで、私、しばやんが喋らせていただきます。途中で間休憩が入る予定なので、それまでは頑張ってください。はい、まず自己紹介です。しばやんです。あ、まだ大学生やってます。C++、C シャープ、オブジェクティブ主義とかなんかやって、今大学でちょっとマルチタッチパネル作ってたりしてます。まあ今2次元に入る研究中で MacBook と iPod Touch 卒業研究中してるんですけれども、なんか10月からは研究室の先生の陰謀で実体化の最前線に行くことになりました。実体化の、まあ、研究の最前線に なぜか行くことになりました。
マジです。本当の実体化です。
実体化です。
すごく人に近いロボ
ットです。あ、でも、
何
だっけ、イシグロイドじゃなくて、イシグロイドじゃなくて、まあ、実際 あの、まあ、ロボットのなんか、デバッグをやらされるとかいう話です。デバッグやで。いや、それがあの噂に聞くところによると、SSP と争うぐらい の, あの、まあ、某見るに耐えないコードという話なので、まあすごい低レベルなコーディングを。まあなんかすごい SSP と同レベルぐらいのなんか C で書いてるっていう話なので、まあそれのデバッグっていうのがちょっと8月に待ってたりします。まあ自己紹介はこのぐらいにしておきます。はい、今日のアウトラインです。とりあえずカラーズウィジェットの紹介と説明、その次クラウドコンピューティングについて、もうこれはまあ詳しく説明してももうあんまり意味がないと思うので、すごく簡単に説明させてもらいます。で、間休憩入れて、最後、伺い方とクラウドが、これどうつながって何ができるのか、どう変わるのかっていうのを、もう超絶大風呂式でいきます。で、まず、カラーズウィジェットとは、です。これはウェブ上から簡単にウィジェットを作成するサービスです。まあ、一部の人が、ちょっとウィジェット貼ってく、 くれたりしているので、ブログとかで、まあ、見たことがある方もいるかもしれません。これはあの、そこにいる二人が作ってる、頭抱えんな。あの、ゴースト作成ゴーストのカラーズで作成したシェルを利用して、あの、ウィジェットを作るサービスです。辞書もカラーズとある程度の互換を持たせています。特徴として OpenID で、まあ、ログインするだけで作れます。OpenID っていうのは、ハテナ、グーグル、ミクシー、ヤフーなど、そういうアカウント持ってたらもう即使えるような共通の規格になってます。だからこのアカウント持ってる方はもう誰でも利用することができます。はい、とりあえず、スクリーンショットです。こんなページです。カラーズビジェットはカラーズで作成したシェルとトークファイルを使い、簡単にビジェットの作成ができるサービスです。まあ、ベータサービスですが、カラーズの正式版が出る頃には、正式サービスとなる予定です。人気のビジェットがこう出てて、初音修造とか、まあ、コナとかいますね。カラーズビジェットとは3。これがあの実行している画面です。このスクリーンショットはあの Mac で、動かしているやつのスクリーンショットなんですけど、まあ、ちゃんと動いてます。これは、ビジェットなんで、今回新しいカラーズビジェット用の専用のランタイムを、作りました。これはあのシルバーライトっていうサービスじゃない。プラグイン、フレームワークを使っているので、Win と、あと待望の Mac で動作可能って言っても、あんま待望、このレベルじゃまだまだ届かないんで、今結構 Mac ユーザーの方はあの SSP が来ることを望んでいるので、これぐらいじゃもう俺は何も驚かないでもっと作れよみたいな、そういう脅しをかけられています。まあそこら辺はまあ そこら辺はまあこっちに振ろうとしたら、あのまあワインで走らせろと、
あっちをいじりたい。
あのクロスオーバー使えばあの動くという話らしいんですよね。あの小野さんでしたっけ、あの Mac の。
あ、はい、
がなんかスクリーンショットを上げる、ブログに上げていたような気がするんですけれども、でもクロスオーバーでもクロスオーバーってなんかね、あれ商用でしたよね確か。
皆さん3000円出して動かしてください。
なんかねクロスオーバーは。まあ、動く、SSP は動くらしいんですけど、僕はあんまり好きじゃないので、好きじゃないです。お帰りはあちらですよ。で、今回ちょっと仕組みですね。前回の東京の方で佐藤さんがカラーズの中身について説明されたんですけれども、今回その拡張サービスとして、こっちのウィジェットの方の仕組みを紹介させていただきます。まずサーバーサイドです。サーバーはこのウェブ上のインターフェースの提供と、あとサーフェスと辞書管理のこの2つですね。まあこの2つとあとだけをまあ実際やってます。クライアントサイドの方がもう実際も超重要で、テーマ的にはベースウェアを1つ作るのとあんま変わらないようなレベルなんで、ベースウェアとあとしおりを作るっていう、まあうかがかでまあ一番やってはいけない部分をまあ触ってしまう触ってしまったんですけれども、まあ、今回、なんとか、代わりのもう最初のバージョンと同じぐらいの、まあ、互換エンジンと、桜スクリプトを実行するエンジンのこの2つを作成しました。このクライアントサイドっていうのはこちらの、まあ、表示している部分になります。これはあのサーバーで動いてるんじゃなくて、自分の PC 上で動いてます。ちょっとブラウザで表示されるんで分かりにくいですけれども。で、今回、次は構造です。まあ超シンプルなもんで、上の方が、こちら上がまあインターネットで、こちらクライアント PC のまあローカル環境です。クライアント PC の方でエンジンが動きます。ウェブサーバーではまあ辞書を保持したり、HTTP でサーフェス辞書を取得。全部マイクロソフトの技術で書いてます。私はマイクロソフト大好きです。でも Apple も使います。まあ仕組み的にはもうこの構成要素ももう本当、DB、まあ、一緒に入れちゃってもいいんで、2つしかないって、まあ、1対1の、まあ、すごい分かりやすいものです。まあ、何が問題かというと、これ、ブラウザが変わるとデータ、セーブデータがないんですよね。なんでも、クッキーとかそういうものが使えないので、まあ、名前を登録したり、あ、何回見来ましたねとか、そういうものを実現することができません。しかも、 こちらのウィジェットの方は複数のページにまあいくつも貼れるっていうので、このページには行ってないのにこのページだとなんかまあこっちでは名前登録してこっちではまあ名前が消えてるとか、まあそういうことにもなりかねないので今回データを保存するのをやめました。で今回ちょっと特徴をまとめます。 Win と Mac の両方で動作する、これはマイクロソフトからの公式のサポートです。まあはっきり言って動かなくなったらマイクロソフトに言えばいいというのですごく安心です。こう作成から公開までウェブブラウザ上で完結します。普通 Ghost を公開するときは配布用のサーバーやあとネットワーク更新に対応するために、まあ、結局一つはサーバーを借りないとダメなんですけれども、今回公開のためのサーバーが不要です。まあ、Win と Mac の両方で動作するって言っても、カラーズ自体は、まあ、Windows のみ対応になってしまうので、まあ、微妙っちゃ微妙なんですけれども。あと、特徴として最後、うかがかとの互換性があります。トーク記述部分は、桜スクリプトのサブセットですね。実際、Ghost 切り替えタグとかそういうものは、まあ、実現が不可能。まあ、普通に考えたらわかりますよ。そういう、まあ、明らかに不必要なもの、あとサウンド再生とかそういうものを全てバッサリ切り取って、トークを書くためだけに、まあ、特化したものを作っています。あと、しおりは代わりのサブセットです。サブセットって言葉便利ですね。で、今回、ウィジェットからゴーストへと。ウィジェットはウェブページにしか設置ができません。でももう、ウィジェット、これウィジェット、をまあデスクトップに持ってきたいっていうのは最近ダッシュボードとかあと Google ガジェットとかそういうのでまあ行われてるんですけれども、基本ウェブページにしか設置できません。シルバーライト3でのオフラインサポートで透明じゃなくてこう枠がついたものならばまあなんとかっていうレベルです。じゃあゴースト作れるようにしたらいいんだって。実際持ってるものは、本当に辞書とサーフェス、あと、ま、定義ファイルとかなんで、あ、これゴーストで今持ってるのと全く一緒じゃんということに、私はここまで作ってから気がつきました。じゃあ、ゴーストをクラウドへ持っていこう。サーバーがゴーストデータを全て保持します。辞書、サーフェス、各種定義など。でもこれ数、今公開されているゴーストは、1000体を、超えるレベルなので、数が多くなると1台のサーバーで、1台のサーバーでは絶対処理が追いつかなくなります。案外ユーザーさんも、目立ってないだけでまだ結構いると思いますし、サーバーのストレージは有限です。いくら値段が下がっていると言っても、そんな1000体のデータとか、すべて保持しろ、しかも、まあ、複数バックアップとか用意しろって言ったら、まあ大変なことになります。じゃあこれ、クラウド向きじゃないと、ここまで考えてまた私は気づきました。じゃあ簡単にちょっとクラウドコンピューティングの説明をしたいんですけれども、クラウドっていうのはどこの家庭にもあるものではございません。家庭にはありませんので、もう最初から提供されているものを使います。まあ、簡単に言うとインターネットを基本とした新しい形のコンピューターの使い方です。インターネットを基本とするので接続環境はまあ必須となります。特徴として今まあ、私これパソコンありますよね。基本このパソコンにまあデータを保存したりするんですけれども、クラウドの場合はインターネット上のサーバーの方にデータを預けたり、そこからデータを取り出したりします。今回ゴーストに置き換えると、預けるっていうものはそのサーバー上にゴーストを作成する、利用するというのはまあダウンロードして実行するっていうものだと考えます。主なクラウドの例として、これはクラウドといっても私一応、開発関係なので開発関係の方のやつだけを載せてますけど、 Amazon は Amazon Web Service、 Google は GAE、 Google アプリエンジン、これは結構聞いたことが多分あると思うんですけれども、あと Microsoft の方ですね、大好きな Microsoft は今 Windows Azure というすごい、まあ、これ Azure って読むんですけど、読める方聞いてみていいですか。Azure という言葉を知ってた人とか誰か挙手願います。Azure ってどんな色か知ってる人とかいますか。
色
ですよ、あの薄いあの青です。空色なんですよ実際。でも普通の水色よりもかなり薄い色です。まあ今 Amazon に Google に Microsoft、まあ、これだけまあ まあ、業界のまあ巨人がまあこの提供してます。今というかこれからですね、クラウドが熱い、これには乗らないとダメだろうという、まあ、相変わらずまあ勝手に乗っていってるわけですけども、それでクラウドの利点、じゃあコンピューター、ゴーストのデータとかをまあサーバーに預けて、まあ、何が美味しいかっていうのを、まあ、別にローカルでいいじゃんっていう意見はまあ絶対あると思うというか、利点がないとまあ誰も使わないと思います。まあ、まず利点として、私的にはあの安定したサーバーを低価格で利用できるというのが結構大きいと思います。Amazon、Google に、MS のデータセンターより信頼度の高いレンタルサーバーっていうのはまあないでしょう。あとこれ使った分だけ課金されるので、まあ、動いてない時の分はお金がかからないので、まあ、負荷に合わせて、結構低価格で利用することができます。そしてこれ、さらにこれ重要なんですけど、負荷に合わせてリソースを自由に増減できます。例えば1台のサーバーを使ってて、あ、ユーザー増えてきて、ああ、これもう1台じゃさばききれないわという時に、まあ簡単にじゃあ2台目追加して、まあこの2台で運用 しようというのが、もうブラウザ上から本当簡単にできてしまいます。まあ、よって安定してサービスを提供できると。インターネット先のサーバーがまあ死んでいると、まあローカルの方も使えなくなってしまうので、この安定っていうのがまあすごく重要なことになります。あと、障害対策ですね。ハードディスクのクラッシュはまあ、どうしても絶対避けれません。いつ来るかもわかりません。まあ、そういうのに対してまあ、2世代分のバックアップとかそういうのをちゃんと行ってくれます。で、さっき、まあ、容量が足りない、有限だって言ったんですけれども、これはもうかなり大容量のストレージが使えます。Azure では、SQL Azure 以外にも、まあ、ブロブ級テーブル、すごいプログラマー向きの説明になっちゃいましたけど、使えます。このブロブっていうのは、まあ、バイナリーデータ用の、まあ、ものなので、まあ、Surface とかですね。まあ、すごい扱いやすいものになります。まあ、手元にデータ持っていなくても使えるようになるんだ。すべてサーバーに安全に保存ができます。早すぎるな。
あとは、
小話。まあ、それでちょっと安定って言ったんですけども、余談として安定なサービス。安定なサービスを構築するのは大変なんです。なぜかハードウェアとソフトウェアの両方の問題に対処する必要があります。もうこんなん簡単じゃないんですよ、もう明らかに。ソフトウェアだけでも大変なのに、そんな、ハードウェアの故障、そんなハードディスクが壊れたから、じゃあ交換しようって言って、ただ、まっさらに交換したら、使ってた人間は、俺のあの大切なデータはどこに行ったっていう、まあそういうの、まあ問題にも発展します。まあ、
ハードディスク4回飛びました。
フラグです。まあ簡単じゃないと。まあハードウェアの専門の人もソフトウェアの専門の人もいるっていうのに、まあ、いますけれども、まあ、それでもやっぱり大手のところでも、たまにまあ、ダウンしたりするぐらい、まあ、簡単じゃないと。常に動いてるのが当たり前と思うなよ。特に個人で管理しているシレストサーバー。
あと、ほんまにシャレならないとこれ大変。
まあ、個人で、まあ、結構、みんなインターネット上のサービスって、まあ、動いてて当然と、ホームページなんて見れて当然と、結構、思われてると思うんですけれども、まあ、何かしらまあ問題は起こります。悪意のある、まあ、人がまあ攻撃したりもします。特にもうシレストサーバーはまあ攻撃がなくてもハードディスクの故障でよく何回も止まります。まあなんでだから動いてないからといってシレストサーバーの管理者さんに動いてないじゃないか早く直せよどうしようもないだろうとかそういうのを言うんじゃなくて大変だなと労をねぎらってあげてください。裏じゃ頑張っていますよいつも。で、あ、もう休憩時間になっちゃった。そうですね、じゃあ、少しちょっと休憩を挟みます。